モンゴルナイトフィーバーです。
はい、皆さんのお尻と口の友達、モンゴルナイトフィーバーです。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやもうすごいね、もう霧雨の中お集まりいただきありがとうございます。いえ、とんでも
こちらこそですよ。
こちらこそですね、本当に。お足元悪い中、
気持ちいい天気になりましたね。
あ、いやでもね、わかる、うん、今その大雨じゃない、うん、まあ、本当に
ちょっとね、今日は降ってるんですよね、雨が。
そう、
これ昨日の夜気持ちよかったですね。
いや、昨日もう窓開けちゃったね、全部ね、家のね。
わかる。
え、なんで？
いや、私最近花粉とか黄砂とか、なんか外パウダリーだったからあんま家の換気来てなかったんですけど、
はいはいはい、
雨の時窓開けるといいじゃないですか、空気きれいな感じするじゃないですか。
僕もそのなんかビシャビシャ入ってくるんだったらあれですけど、昨日ぐらいだったら僕も窓開けて、なんかもう涼しくて、で、いや気持ちいい。
いや、なんかその、いや僕ね、湿気なんですよ。
湿気なんですよ。
湿気の空気が嫌なんですよ。なんかその
エアコンで除湿モードにして戦えばいいじゃないですか。
いやいや、そんなこと無駄。でもさ、これちょっと今、あれやんか。
僕
これバッサリ言うけど、それは無駄やん。
え、そうですね、まあまあまあ、確かに意味ない。自ら窓開けてね。いや、なんかね、
その僕
今バッサリ今体真っ二つですから、うん、まあま
あ、育ちの話していいですか。
育ちの話よ。
育ちの話してください。
僕ね、今までこそマンション住んでますけど、おいくら育ち、はい、おいくら話は育ちでもいい。
化け物語
その話してもいいですけどね。
いや、まあちょっと一回育ちの話
してもいいですか。育ちの話して、僕もともと一軒家に住んでたんですよ。庭付きの一軒家。
そうですね。お母様が手作りのものを飾るタイプの一軒家。
もともとっていうのは実家
だ
ったんですね。
実家が、そうです。もっと遡ってもいいですけど。
まあまあまあ、
大丈夫です。
大丈夫です。そこまでは。
謎のさ、幼稚園くっついてるさ、建物。
あ、それ昔話したけど。
あ、それはおばあちゃんち、
ね。あ、そうそう。
まあまあまあ、おばあちゃんじゃなくて、
山口さんちの実家
で。僕はもうその土いじりというか、庭いじりをずっとしながら生きてきたので。うん、
はいはい、庭があるのね。
だからもうずっとその、植木鉢の下を覗き込んで生きてきたんですよ。
まあまあまあまあ、
でもその気持ちはわかります、ね、その
言うたらオサムシだ、
うん、
ダンゴムシ、ゴミムシ、ハサミムシを見ながら生きてきたんです、
はいはい、
でそういうやつだってやっぱり湿気の中にいるんで、はいはい、で僕そこばっかり覗いてたんで、
う
ん、もうその雰囲気とか、はい、匂いとかわかるんですよ。
だから虫が、ちっちゃい虫がいそうな、
ジメジメした虫たちの空気、はい
はいはい、
でもそのでああいう気候の時にさ、そのちょっと時間が戻って、うん、霧雨の日にね窓を開けるってなると、はい、それもうね、そこの感じなんですよ、
匂い完全にね。
そう、植木鉢の下の湿気の匂いというか。
あ、なるほど、そこがもう自分の中でつながってるんです、ね、
そしたらもう自分をさ、なんかゴミ虫かっていう気持ちになってくる。俺は
空気全体がそうなると自分もそうなる。
でそれで一回すごいそう思ったことがあって、
おい、
地面にベタッとへばりついてみた。
そういう日に急展開を迎えております。そうそう、この話題、
いや本当か、なんかそのそういう感じするなと思って、
うん、
自分がベタッとさ、ゴミ虫だという仮定してベタッと地面に這いつくばってみたんやけど、すっごい惨めな気持ちになって。
いや、そりゃそうでしょ。なんか意外性がない。そりゃそうでしょ。
ああ、でもね、
うん。だからね、もうそれからちょっとね、うん、
湿気が苦手。
湿気の空気入れるっていうのがちょっと、せっかく俺人間だったのにっていうのがあるんですよ。
ああ、なるほどね。
地面にベターで思い出したけど、彫刻の森美術館で地面にベターってなってるやつあるじゃないですか。
ああ。
ああ、なんだっけ。
なんかあるじゃないですか。
スーパー、なんとかビッグマンみたいな。
なんだっけ、名前忘れちゃった。
はあはあは
あ、いるね。
なんかそれ移動したらしいですね、お引っ越し。
なんかニュースになってた、引っ越しが。
そうそうそう、この箱根彫刻の森美術館。
やっぱそういうことなんじゃないですか。
その
やっぱ
り
地面の湿気の匂いが嫌だっていうこと。
いや、あれはもう、
ま、ね、地面から地面に移動して
る。あ、そうなの。
それはその縦になること多分ない
です。縦にしてあげてよ。
ないない、あれあれ、ああいうものなんですか。
ちょっと移動にね、移動のおかげで顔とかね、下がどうなってるかっていうのがね、ちょっと見れるっていう、ね。
ああ、そうそう、それでちょっと話題になってた。その今まで見えてなかった部分が、
ね。で一回立てると
か。まあ立てないで持ち上げてました。
あ、上に根っこを動かしたまま。
そうそう、だから地面から一瞬空中、そして地面へって感じなんですよ。
じゃあ地面に対して垂直になることはないんやこの先。
いや、羨ましいですよ、もう。
まあ、ああ、
できれば私あの平行でいたいなって思ってるから。
そう、
ゴロゴロゴロゴロ。山口さん、でもこの雨の気持ちよさがその記憶のせいでちょっと享受できないんだったら、
ま
あ、俺がグーで忘れさせてあげますよ。
湿気よ、そんな感じで忘れられるもんじゃないと思うけど。
やすみのさん、
元の彼氏とかじゃないかな。
反対側からグーで
お逃げ場のエネルギーの逃げ場ないやん、うん、中で爆発するぞ。
別に逃げ場は気にしない。スーパーノバみたいにな
るぞ。
逃げ場は気にしない
んですけど、ね、見たことないんですけど、バーフバーリーのポスターみたいな感じで、うん、私やすみさんが飛んできて、うん、あの拳を山口さんの頭でかわすっていう。いや
バーフバーリーってそんなんだったっけ。
頭を挟むサンドイッチするって
こと。なんかグーで飛んできてるポスターなんかありません。
いやまあ
RRR ってやつでしたっけ。
RRR かわかんないけどね。
あの全部見た方がいいよって言われて、わかったって言って数年経っちゃいましたけど、
僕もちょっとまだ見てないですけど、それで言ったらですけど、僕はそもそもジメジメしたとこ出身ではあるから、それは関係あるかも。
そっか、新潟ってそっか。
そうですね、その湿気は多分、うん、全然違うんですよ。
もうらしいな。
そうですね、
全く布団が乾かないからずっと布団しまってん
の。そうですね、パーカーのあのこのフードの部分のなんか内部ずっと乾かないですから。
へ
え。いやこれはまあ嘘というか大げさですけど、でも
そんぐらいの干してもってことやな、
う
ん
う
ん、
そう。例えば加湿器なんてものは多分ほとんどの普通の家庭は使わないと思います。
あ、そうだね。
じゃああまり湿度に関してのなんか、あ、今日湿気高いなみたいとか、そういうのはあまり敏感ではないっていう感じですか。
なんか多分だから、これはもう僕個人だけかもしれないんですけど、新潟で結構住んでたんで、あの湿度っていうものがあんまりよく分かってなかったんですよ。
湿度が分からない。
はい、その
今日は湿度を知りたいのです。
今日はその湿度高いなとか、カタカタカタそれ何日暮らし、
ロボハンマバキや、あのバキ、
え、バキ、
あの、いや、あの私
湿度が知りたいって言ってさ、あの刑務所から出てきた
よ。いやいや違う、
新潟刑務所から。
死刑周辺じゃないし。
いや、あのね、いや筒の中からこうやって出てきたのかも。
それあの
湿度が知りたい、
あいつなんだっけ、あいつシコルスキーだろ、
うん、は
い、
そう、
いや
私ね、
シケック、
私あれでもそれじゃなくてバイオレットエヴァーガーデンのイメージで、愛してるを知りたいのですって感じで。
あ、それでもいいね。
湿気を知りたいのです。
見てないから、
カタカタカタカタって今
タイプの人ね、
タイプ
ライ
ターでね、
圧倒的作画で、うん、
いや、
すごいね。
本当に感動しちゃうから、思い出したら泣いちゃうんだから。
バイオレットエヴァーガーデンね、ちょっと僕見てないんですけど。
大好きな
んです
。
で、だから僕はそうかもしれない。湿気っていうものが、うん、もうそもそも高い状態で、東京に来てやっと、湿気があるとかないとかっていうのはこういうことなんだな
って。逆にじゃあ乾燥が強く来たってこと。
そう、乾燥っていうものが東京に来て、あ、なるほどなっていう感じはあったかもしれないですね。
東京の乾燥はマジですごいかもしれませんね。
あ、そうですか、う
ん、なんかちょっとオカルトかと思ってたんですよ、うん、
オカルト学園。
いや、それ懐かしい、日笠陽子がやってたモーニング娘。のカバーとかさ、やってたよな。
全然知らないな、それ。
あったあった。
オカルト学園知らないの、アニメですよね。
ノイタミナのね、
2010年ぐらいですか、あれは。
2010年ぐらいにやってたやつね。
ノイタミナでした。
ノイタミナでしたね。2010年はちょっとギャルだったから、もう
2010年なんか僕はこの会社を作ったとこですから。
あ、
むしろ印象的。
そうそう、その時の接種したもん鮮烈に残ってます
ね。ああ、懐かしいですね。
そういう時期あるよな。
カルト学園、
まあカルト学園わかんないです。その学園、僕はそうなんですよね。
日傘用とかね。
やっぱね、今の気温ぐらいの湿気だと最高。これがもうちょっと、うん、あの熱を帯びてきたらもうマジで最悪。
まあそれはそうですね。
暑くて湿気あるのは本当に嫌ですけど、うん、涼しくて湿気があるんだったらなんか気持ちいい、肌に良さそう、最高みたいな。
まあでもらしいね、
うん、まあまあ実際そうでしょうしね。
実際そうらしいですよ、うん、やっぱり海外の人とか日本来るとなんか肌の調子いいなと思うらしいよ、
は
い、ずっと湿気て
っか。あ、でもね、ヨーロッパ行った時びっくりしました、パリパリすぎて。
あ、やっぱそうなんですね。
あの髪の毛とかがもうパリパリになって笑っちゃいました、本当に。おせんべいみたいな。
そう、なんかやっぱりなんかこの石灰のなんか成分が多い、う
ん、なんか水もなんか、うん、なんかね、
香水
っていうんですかね。
まあまあよく聞きますよね。
顔もカサカサってして、もうね、手もすっごいカサついたんで。でもまあこういうのはもう思い出だろうと思ってカサカサさせときましたけど、
まあまあまあ体験としてね。
それはでも逆に調子良かったんですよ、イタリア行った時は、
うん、おー、それ乾燥がやっぱ好きだから。
いや、なんかね、いや乾燥とか水かな。
おー、香水結構あったんですか。
なんかね、そうそう、なんか本当にその、はい、シャワーとかもなんか気をつけんとなんか真っ白になるでみたいな話聞いてて、
うん、
そのミネラルみたいな。
まあそんな1回でなるもんじゃないと思うけど、はいはいはいはい、そんぐらい強いんやと思ったけど、逆に良かった、
うん、合ってたんですか。
合ってたと。
へ
え、じゃあ本当人によるんだな。
そう、人による。
全然
みんな湿気、私地元が霧がすげえ出てるんですよ。 もう湿気とはまた違うんですけど、
まあでも湿気のすごい版ですもんね。
そうそうそうそう、霧の中にいたんで、確
かに不気味
だね。そのミスト見ると親近感っていうかね、
まあ、あんな世界でまあでも
見慣れた風景ではある、
ね、車運転とかしてたら、あの峠長とかでね、うん、やっぱいきなりなんか道端なんかあると思ったら鹿の頭だけ落ちてて、
鹿の頭だ
パパーって
それなんつねよみたいな、
いや助手席にお父さん乗せてパパドライブに連れてってあげるって免許取ったから出したら、峠出したらなんかあるって言ってて、峠ででもう笹がサササササって時もすごい霧で、うん、パパ霧すごいから気をつけろライトつけろって言って、うん、ないのここ何回走ってるからライトつけてるよみたいな感じ出したら、うん、なんか道もあるなみたいな、うん、パパが狐の死骸出ないかいってしたら、うん、鹿の首があって、
すごい
なパパ
え、あとなんかあとその最初にオチ聞かされた後にさ、すごい不慣れでもさそのドキドキ感なかったから、
いやドキドキしなくて怖いでしょ、
あのまあまあ怖いよ、
すごいサイレントヒルのリメイクみたいな、海外バンドで日本を舞台にし直してみたいな、
そうなんかやっぱこういうさ怖い描写出てくるやつさ、じわじわ話したらさ聞いてる人は怖くなっちゃうからね、
ああ最初鹿の頭出てくるよって言ってから、
そうそうでね、こパパって言ってたらパパが、うん、あれだあの引かれたやつから作ったんだって、
まあまあ確かに、ね、
めちゃめちゃ食ったな、
うん、いや食べてちょっとその残骸みたいなやつが散らばってんだみたいな、
まあまあでたまたま頭だけがね、
なので熊もこの辺いるから、もう熊のおこぼれ食べたんだべって言って、全部怖いよパパ家帰ろうって霧の中、
霧の中に、ね、うん、でこっからさ固定で撮ってたさ帰っていくやんか、もんちゃんの車が、それも霧の中に消えていくんやん、
いやそうですよ怖い、
映画だったら、
まあ、怖いよ、
でも結局霧で怖いから U ターンもなんかできなくて、鹿の頭こうやって避けて、うん、進んでって、そしたらもう湖みたいなところまで頑張って
怖いな、
湖の斜面
も一番その霧が発生しそうなところに
さーって湖は見えないの霧で、まあまあね、笹の崖だけがさーで途中からもう霧で見えなくて、うん、パパ怖いよ、
なんで言ったのよ
その思ったよりも怖い、鹿の頭見たから怖くなっちゃう
の、それ家の近くの話、
いやこれ家からねだいぶ離れたとこです、1時間ぐらい、あ結構、いやパパは、ね、温泉連れてってあげるよみたいな感じで、ね、はいはい、
あそうかそうか、
そうそう、そう行ったんだけど怖いってパパがでもなんか飯は食いてえなって言って、
鹿見たからな、
うん、確かにね、腹減ってきたっていう
か、ジビエを見ちゃったからね、
うん、いやまあ、いやうちの家族と地元なんかあんまりジビエとか食べてないかもな、
食いたくなったんじゃない、鹿の頭見て、
でも普通ラーメン、
うまそうって思った
けど、ラーメン食べたいなってしたから
ラーメン、ね、
ラーメン食べに行ったけど結局、うん、もうずっとバーバーってもうさ、アラサー近い時だったけど、
最近だよ、
最近ではないけど、
慣れてそうだと思ってましたけど ね、なんか我々からするとも
う死と隣り合わせで、
そうそう、なんか日常茶飯事なのかな、
鹿の頭が落ちてることはさびっくりするじゃん、
う
ん、
いやそれが分かんない、びっくりしないのかな
と思った、しないのかなと思って、
あただあの、
ね、そういうことよくあるのかなと、
そうそうそうそう、
まあよくはあるけど、なんかその日はなんか怖かったなみたいな、
まあ霧が乗っててるから、
うん、車しててさ峠になんか鹿がすっからかんになってこうさ上向いててさ胸が蝶々みたいなテラスがあるし、
それで
怖い、怖い、
怖い、わかんないけど、
なんか生き物が食べちゃって、あの
中がもう入ってないってこと
だよね、蝶々みたいになってる
やつ、すごくない、
蝶々
中の入ってないさ死骸のことを蝶々って呼んでる、
すごいですよね、
やばい、
殺す側のなんか感じですよね、
まあ、そういう感じで見慣れてはいるけど、
奪う側の人間ではあった
わ、ノーノーノーノー、いやそれ見て怖いって思うけど、ちょっと気になるなって車で止めたりとかね、
その芽生えじゃん、うん
完全に子供と同じ感性、
うん、車一回さ路肩に寄せて見に行ったりとか、
あ見に行ってん
ね
よ、
あなるほどね、
興味好奇しなきゃありますけど、でね、なんかこう自然怖いけど、うん、まあすごい霧があるところだよっていう、
ね、あなるほどね、
みんな、まあ、霧はあんまり
霧の経験ないな、
まあ、まあ、あるっちゃあるけど、やっぱその僕住んでるとこは行ってもそのなんだろう住宅街というか、
うん、
とこなんでそこはあんまりですけど、まあやっぱり山の方行ったらね、ただ通らざるを得ない時あるんで、
ああ、ね、
出たりすることは結構ありますね、
うちもね六甲山近いですからね、
あねえ六甲山の霧には私泣かされたよ
何だそれ、すか
何それ、
だって僕の六甲山 の、 その思い出って言ったら、うん、あの樹氷キラキラ光る樹氷と
樹氷
たまたま見れた時あった、
え雪が降ったってことですか、
そうあの多分雪が上がった後かな、 あの早朝に走ってたらもう、はい、木がキラキラ光って綺麗っていう思い出と、
それ樹氷っていうんですね。
多分樹氷っていう。
樹氷
知らなかった。
あ、それ樹氷じゃないかな。
違うけど、でもそういう、ね、
なんかそういう綺麗なやつとか、うんうん、あとはその高校生の遠足で25キロ歩かされるみたいな、う
ん、地獄じゃないですか。でも高校生ってなんか超歩かされるやつありますよね。
ゴーホ、あのシール歩くって書いて、ゴーホ大会ね。
シールってその何々をシール、
強い、うん、強い歩きって書いてゴーホ大会とかって、
うん、なんかもうちょっとポップな名前にしたらいいけどな、
うん、あでもね似たような名前のやつやったわ。
あなんかでもたまに高校生やりますよね。
体力ねえやつはそれ8時間ぐらいかかるけど、
あとなんか時間制限設けられて脱落者は先生たちに回収させられたりとかね、
あなんかそんなルールもあ
ったかもしれない。電車で帰、まあうちら汽車だけど汽車で帰れって
。汽車でするような。
俺はもう圧倒的フィジカルやったんで、うん、
あ行けました。
あの、ね、3時間58分です
ごい
全員ダッシュで踏破した。
すごいな。
そういう子もいるのよ。
で
部活で部活やってるぜめっちゃ早いんだよね
先生より早くついた。
いや僕はなかったな。なんかそういうの、うん、なんかねあのオンダリクの夜のピクニックもそういう話でしたよね、うん、確かなんかこう
全然じゃない。あの表紙だけ知ってるけ
ど、あるあるでカルチャーを
違う昔流行ったじゃないですか夜のピクニック。
夜のピクニックとかさ夜の遊園地とか本当に通ってきてないんだよこっちは。
夜の遊園地はちょっと知らないけど
夜の遊園地あるでしょ。
知らない
知らない。
俺一切本読んでないからね。
なんかいや
先言っとくよ
そんなに怒られない
。山口さんあの箱舟とか読んだじゃないですか。
箱舟俺バトルロワイヤルと箱舟と
箱舟もあれなんか密室空間の殺し合いでしょで同じようなやつじゃん。
であとあれあのなんだっけなんとかヘッド
エレファントヘッ
エレファントヘッド
あれも相当ぐちゃぐちゃの血みどろのやつ。
そう全部グロです。
でごめんなさい夜の遊園地脱出ゲームでした
全然違う
小説と脱出ゲームごっちゃにすんだよ
まあ、でもちょっと羨ましさもありますけどねその、うん、みんなでめちゃくちゃ歩くそのなんかあると聞いてたんですけど、うん、やったことないんで。
楽しいよ。なんか美しい友情とかもなんか芽生えてるみたいやったし、
みたいやったし、うん、まあでも高校生ぐらいの時やったらねなんかそんぐらいやるのもちょっと面白そう、うん、
いや
そうそうそう
面白かったですよ。
面白いよ。面白いし
やっぱね子猫拾ったりとかもしたし、ね、
子猫拾ったら大変やぞ、
うんうん、子猫拾ったら大変だね、
うん、なんせやっぱり授業をその日ないっていうのが
なるほど
まず一番でかい。
なるほど。
それの練習とかで、うん、まず1日休み1日授業ない日とかありませんでした。
あでもなんかねマラソンじゃないけど、うん、あ違うか、ゴーホ大会に参加できなかったやつは後日あの校舎の周りを無限に走らされる
やだ
イベントはあった。
えそれ六甲さん、
六甲さんでも25キロ遅かな。4時間で
行けたらちょっともっとあると思いますよ。
本当4時間やで、
ね、ちょっと僕計算できない。
アップダウンありでまあそんなさ富士山登ってるわけじゃないから、
はいはいはいはい、
多分そのおねをっていうかそのね、そういうことなんですよ。
アスリートすぎるだろ。
25キロ
そのどうなんだろう。そのフルマラソンでそのトップの人たちは4時間切るんですよね確か。
49.195キロ
3時間台で走る。
2時間台じゃなかった。
あもそんなんでしたっけ。
いや全然わかんないけど全然あの走るということに全然興味ないから、
あ
の走る競技であのウサインボルトの動き以外全く興味ないかも。
ウサインボルトの動き、
いやもう多分
その
ポーズ
決めポーズ以外
ポーズ、ね、
走ってる動きじゃない、
うん、走ってるところに全く興味ないかも。
そうだそれで言ったらちょっと僕も昨日とか一昨日ぐらいに気になって調べてあるんだと思ったことがあった。今ので思い出したんですけど、
本当六甲山で俺泣いた話はいい。
あでも一回それ聞こうか、う
ん、そっち聞く。あでもどう流れ的にこの流れが薄まらん。
確かにね、
休みの流れが一回言っといた方がいい。
一回ちょっと一回言ってからちょっといいですか、
うん、
なんかその運動やっぱしないといけないって、
うんうん、
まあ常々思うわけじゃないですか、うん、でやっぱりその僕最近引っ越したんですけどそのランニングしてる人結構見るんですよ
周りでね。
そう周りで、
はい、
でこれってそのもう中毒になっちゃう人っていいのかなと思って。
ああ
ランニングの、
そう、あその無理くり走ってそのでも健康のために頑張って走ってるっていうより、
うん、
単純にもう走るっていう行為が好きすぎてそのやめらんなくなってる人っていいのかなと思って。
なるほど、
なるほど。もう記録とかじゃなくて、うん、そのもう走る行為自体にこの依存しちゃってる人って、
はいはいはいはい、
調べたらやっぱいるらしいんですよね、
うん、なんかいそうな気するよな、うん、
やっぱりそのランニングもう走りすぎちゃう、
う
ん、だけどもとにかく走るのが好きだからもうそれになんかそのもう依存しちゃうっていう人がいて、
うん、
すごいなって思いました。
いやでもすごいですよね。
すごいっすよ、
だってあんなに苦しいのにさ、
うん、
あでも
やめらんないんですって
。でも安美代さんがね、もうニコチンをやめられないみたいなと。
まあまあでも
そういうこと、
苦しい苦しい。
でもやっぱりそのランナーズハイっつって、
はいはいはいはい、
途中でなんか苦しさがさぶっ飛ぶ瞬間がやっぱあるんですよ。
でもそれ僕で経験したことないんですよね。
もうそれはねもう運動不足です。
運動不足。
でもランニングしてた時期あるんですけど、うん、なんかあの走り始めてなんかあの30分ぐらいかな、1時間ぐらい、うん、1日1時間走ってる時あったんですけど、
おーすごい、
なんか脇のここがビシビシ痛くなってくる時あって、脇
腹痛くなる、僕もお腹痛くなるんです。
この痛みが無理すぎてやめちゃいましたね。
もうなんか僕もちっちゃい頃からずっとそうですね。その体力というよりなんかお腹内臓が痛くなるんですよ、
うん、
それがちょっと無理で。
これがね無理でもやる時あるんですよ。
ほう、
やっぱりもう先生が走れって山口って、
は、なんて言いました？
走れって山口って、
走れって山口、
走れってさ、おーおー、部活で切れてる時走らなしゃあない。
まあまあそうですよね。
もうね信じられんぐらい痛いんやけど、
はい、
それ超えたら、うん、なくなんねん。
でもね、本当ねもう先生の怖さが勝っちゃう時あるからね。
それ
本当ありえないよ。
行くと、まあ、つまりいわゆるランナー、
多分ハイになるんじゃないかな。もう多分そうせな人間やってられんくなるんやろうね。
それでもちょっと一回強制的にチャレンジしてみたい。
もうねマジで吐くほど走ったら大丈夫。俺全然追い込んだろか。
もう絶対や絶対や。私もそういう怖い先生にもう走れてやる時も山の中とか歩いて抜け道でショートカットしたりした。
どこで指導を受けてんの。
いや本当に、
なんで山で指導を
受けてんの。確かに霧の出る山で、
うん、先生とかに
先生の首
強いられたらもういなんか走るのとか強いられるのめっちゃ嫌いだったんで、うん、
まあまあまあ ね、
やっぱ ね、 痛みを超えたくないから。でも筋トレは好きかな。
いや僕でも一回そのゾーン入ってみる、今からでもちょっとやってみたい。
休みのゾーンやってみる。
ランナーズハイを知りたいって、嘘だと思ってる。
知りたいことば
かり。じゃあ一緒に今度走ってみる。
俺は
あモンちゃんチャリでいいや。
俺は2人の結果聞きますよ。どっか涼しいとこで
見ててほしいかも。
いやもう人が走ってんの見んのも興味ないんだよな。
なるほどね。
まあ確かに、ね、
でもじゃあ途中でさ古着屋さんとか寄ろうや。
汗だくで、うん、ハイの状態で
ハイになったら多分さバンバン買うと思う。
いやでももうどれがいいか分かんなくなるだろうからな。
いやそれもジュースね、うん、ジュース品評会やったらやばいかも。どれ全部うまく感じません走った後のジュースの全部うまく感じるとやばいかも。
北野たけしもそんなこと言っとった。
ファンタとかあんま美味しくない。
いやいやもうねファンタはもうね異常値でうまい。
マジ
もうグワーってなっちゃう。上から顔にプーって
かけるわ。
いやカフェオレもが冷たければガンガン飲む。
冷たかったけ
ど。もうジムでなんか一時期ねランニングマシーンとかでもう1時間こうさ走って、
ね、
基本もう疲れちゃうから基本 EDM フェスとかのやつをずっと流してこう見て、うん、ふわーみたいな口なしないですよ。
も
うい
いです、ね、
イーデンフェスで踊ってる気持ちやった後、
うん、
もうさ外に行ってもうコーラとかかかってふぉー
全然意味ないじゃん。なんでそんなことしちゃうの。
痩せたくて走ってるわけじゃなくてなんか体力つけたいな。
強くなりたく
て。
モンちゃんは強くなりたくてやってるから。
あなるほど。
なんかねもう何でもお茶もうまいしもうカルピスもうまいしね、うん、もうココアとかもね、うん、うまくてガブガブガブガブ飲んじゃった。あのフレグレープみたいなゼリーのやつも
ゼリーフレフレグレープいけた。
あれ飲む
あれがっかりするわ暑い時に
あれ
間違ってあれ買ったら
そうですよね。
もう全然もうすごいふわーって振って飲んで、うん、もうね
そう
走り終わった後のもう飲み物への許容やばかったかも。普段だったら絶対こんなん絶対飲みたくないみたいなやつがもうゴボーバババババーって
。まあまあまあ理屈はね分かりますけどね。
2人だからめっちゃ走って限界値超えた後に
超えたらすごいと思う、うん、であともうね、筋肉の方が先に多分来ると思う。
あまあそうでしょうね。
足がもう前に出ません。
そうもう筋肉自体がもうちょっと無理になっちゃう、う
ん、でその時、
はい、
やってほしいんですけど、
はい、
足ガンガン叩いて、
はい、
もっと足出すっていう
やばっねえ山口さんのこのタフさってそういうバックボーンから来てるの。
いやそういう時代だったんですよ。
まあまあ昔の運動部はそうですね。
水飲むなって言われたり
水飲むな、うん、あともうあの死ぬ気で走れ、
うん、
あともうあのいやできるまで腕立てせえみたいな時代なんで、
うんうんうんうん、
僕
は。はいはいはいはい、
これさ本当にさ綺麗って言った私水飲むな。だからマラソンコースでめっちゃ こっそり朝早く行って置いてたもん、ペットボトル水、う
ん、いや飲んだ方
がマラソンコース途中に置いてたんですか、
うん、部活で走らされるじゃん、外外周とか行って、
ね、まあまあありますけどね、
草むらの中とかに朝早く行ってさ、ペットボトルさ、うん、隠してさ、人が消えたと思ってこうやって立ち止まって飲んでさ、
いやもうそうじゃない、ね、本当それがいいのよ、じゃないと本当はダメです、ダメなんですけど、うんうんうんうん、今回に限りちょっと限界超えてみたいということなので、ま
あ
ま
あ、あえてね、そういうね、はい
はい、僕の教育方針とも違いますよ、
いやまあまあ、
まあ、過去のちょっとそういうのをそう地獄をね覗いてみよう
って、
ね、
そうやったよ、その僕も運動部にはねもちろん入ってたんですけど、
あそうやったっけ、あ野球か、
あそうですね、少年野球結構やってます、水泳、幼稚園の頃は水泳、
でもすごい昔だもん、
そうで、そこから小2から、少年野球、うん、で中学ソフトテニス、
あソフトテニスもやってたんや、
じゃあ結構体力があるんじゃないですか、
まあでもソフトテニスの部活に関してはなんかそのあのみんなそのなーなーの部活運動部にとりあえず何かし席を置かないとなんとなくあれかなって思ってる人たちがい
る、なるほど、じゃあその強豪校とかわからへん、
知らないっす、
え、そのうちなんかめっちゃ有名やった
ね、あソフトテニス強くて、
ソフトテニスなんか兵庫学文中学知らん、
いや知らない、
兵庫県の学文中学、
さすがにその同じ県内じゃないと知らないでしょ、
でもね全国なんですよ、
いやでも他県の強い学校全然知らないかも、
いやソフトテニスで強いってなんだよって中学時代から思ってました、
もうそいつら、はい、マジで軍隊みたいな生活ってたら、
いやなんかテニスとかバドミントンの子たちのトレーニング量ってもう人知を超えたレベルで運動してましたよね、特にバドミントンの子たち、
うん、バドミントンなんかなんやろなあいつら、
そうなんだ、いや全然どこが強いとかも全く知らないですね、
知らない割にすごいぞ、
うん、
いやもうねトレーニングの量やばいかも、もうねもう一緒にもしデスゲームやったら勝てないって思っちゃうね、
バドミントン
何、
うん、そういえば今日、
うん、
バドミントン大会出るのに、うん、ラケットがないから頑張ってラケット探す夢見ました、
うわ
あ、何、何
を聞かされたの、怖い、
ごめんなさい急に夢の話して、
何なんなの、どうして急にバドミントンの大会に出ることになったの、
それもちょっと夢だから分かんないですけど、
うん、私もこの前さ夢見たよ、休みのさんとギャラクシーさんと全然知らん女と6畳の部屋で急に住む
ってその話は辛そうだな、
辛いな、
すごい、私一生懸命畳めくってトコジラミいるんじゃねえかって探してたら、こうギャラクシーさんが全然知らん女の人とまぐわい始めて、夢の中だからね、
まあまあ夢だからね、
でも2人とももうね、あの人間ね首から下がタコになってて、
これは夢だな、
タコになってまぐわってて、え大変だみたいな感じで、安美夫さんちょっとうちらお邪魔かもって言ったら、安美夫さんがえ大丈夫ですかって急に私の子の顔を見てたら、安美夫さんのフォルムなんだけど、うん、顔がどんどん別の人に
怖い怖い怖い怖い怖い、
うわぁトコジラミだーって、
それがトコジラミ
だ、いやそうやってね言って起きるみたい、
悪夢っぽい悪夢です ね、
基本ね、悪夢しか見ませんからね、でもそこで思いついた地獄でやったゲームとかを思いついて、会社のチャットのネタ出しのとことかに、夢でやったゲームなんですけどって書いたりして、
あ夢から着想を得てるんだ、うん、すごいな、まだね、その天才みたいな、
天才や
な、そのダリとかと同じじゃん、うん、
夢見てるの面白いから眠り浅くて困るけどね、
あ俺も見ましたね、俺はその地球がもうダメですって言われて、
うん、
もう最初に
言われた彼女の世界で、でもうどうしようってなって、でもその箱舟的なもんあると、
うん、
お
でその俺子供2人いるんで、はい、子供なんか装置があるんですよ、でそこに子供置くと青く光る、うん、
え最高
で青は、
うん、なんで最高、
青はその言ったらその号がないと、
うん、あーなるほど、うん、箱に乗れる、
そう乗れる、うん、あーよかったっす、で上の子も乗せたらやっぱ青なんですよね、子供ってそうなんですよ、
うん、青ってなんかさ、うん、私もいいイメージある、
まあまあそうね、う
ん、でやっぱさこれもう分かると思うんだけど僕が乗って赤なんですよ、
まあまあ号がね
やっぱり、あやっぱそうなんやって思って目覚めた、
グロばっか見てるから、いや私もなんか夢のなんかメモあるかも、
夢のメモ、
夢日記というか、たまに僕もねちょいちょいなんか覚えてたつけます
よ、私安美乃さんの記事ではなんなら夢の、
ああそうかそうか、
お金もらってますから、
ね、確かにこの前ね夢の記事書きましたけど、
あなんかだいぶもう全然メモになってないけど、なんか友達とか何人かと小屋みたいなとこにいたら、うん、雪崩が来るってなって、うんうんうん、でなんかね、誰だろう、なんか友達が一人出るんですよ、 ドアを守んなきゃみたいな感じで、
あ、小屋から出るのね、
外側から守るって
こと、小屋窓、ちょっと窓があるから補強しなきゃみたいな感じで、
あ、なるほど、
すごい
ね、でそう、でたらもう一人パニックになった子が外に出ちゃって、うん、その子とその窓を補強しにいた友達がもみくちゃになって、うん、その間に雪崩がバーッと来て、うん、あ、真っ白だ窓の外がみたいになって、私もあ、きっと2人とも死んでしまったんだわってなって、ね、なんかびっくりしたから、とりあえずクッキー焼くんですよ、現実死んでしまったんだわってクッキーを焼いたら、
祈りのクッキ ー, ー,
ー, ー、トムライのためにね、
そしたら鈴木亜美が来て、
え、
ホワイトキー、ホワイトキー探しに来たんちゃう、
あのビートゲーザーの、
そ う, そう、あのね、いや、ホワイトキー、あのアローンインマイルーム、鈴木亜美が来て、うん、したらなんかね、
え、入ってきた、雪崩があるのに、
鈴木亜美がね、いや、家の中いたんですよね、
あ、いたのね、
それで雪をどかせようよって言って、うん、そしたらね、
現実的だね、鈴木亜美、
そうで、そしたらドア開けたら2人とも生きてて、うん、1人のパニックしたやつはギャーって言ってそのまま出てったんだけど、
あ、窓パニックだったね、
窓を補強しようとした方の子はもう、うん、生きてるけども目の下とかがすごいね黒くなってて、
まあまあ疲れちゃった、ね、
しっかりやばいや、
そしたら鈴木亜美が急に、うん、あの、私はあの鈴木亜美ではありません、私はあのイデラッキョウでございますって言って姿を現して、
そんなわけない、全然違うじゃねえか、
バケた
イデラッキョウ、鈴木亜美
急にイデラッキョウに戻って、
全然違うだろう、
なんだってみたいな感じで、そのままねイデラッキョウとクッキー食べたり、なんか横浜中華街
に友達友達友達は食べろ、友達も目の下黒いんやろ、
イデラッキョウと横浜行くなよ、
鈴木亜美はでもなんか温めてあげようって言ってお湯を沸かしてくれたんだけど、それ待ってる間にあの私はイデラッキョウです、
だから言うわ、
どっちなの、鈴木亜美、
いや、それイデラッキョウって、
イデラッキョウ、鈴木亜美の皮をかぶったイデラッキョウだったの、
すごいな、なんでそこがつながったんだ、やっぱその深層心理で思ってんのかな、イデラッキョって鈴木亜美だよな、
そんなこと思ったことないよ
なんか変なくっつき方するんやろうな、
や、夢ってやっぱね意味わかんなすぎて、でもその時は起きた時すごいウケちゃって自分で、うん、何だこの夢やと思って、まあ、ちょっと
一瞬ね、やっぱその起きた瞬間まだなんかこう本当のこととしてなんとなくね、
うん、そう、分かる分かる、
30秒ぐらい、
ポストしそうになった X に鈴木亜美ってイデラッキョらしいって
そうなったらもうやばい陰謀論みたいな、熱いになってなっちゃうから、
いやそうそう、
陰謀論としてもちょっと説得力に欠ける、
まあ、俺でもさ、1個はすでにさ死んでいて別人になっているっていう、
あ、あるある、
そう、落書きみたいなさ、 ああいうことになりかねないから、
そうだ、ね、
人類すべてイデラッキョになろうとしている、
え、それ柴田理案みたいなね、
いや書きましょうよそれ、
いや、そんなさ
全くこんなに設定で
ね、たまにね書いた方がいいかなって思うさことを ポストした方がいいかなって思うことあるんだけど、うん、なんか忘れちゃうんだよね、マリモのアプリ育ててるさマリモいるんだけど、バター犬っていうさ、うん、それがすごいでかくなったからポストしようかなって思うんだけど、うん、忘れちゃうね
何の話でもそのマリモのなんか話を前した気がする、
聞いたことある、
うん、すげえでかくなりましたよバター犬、
マリモの名前が
バター、そうそう、本当に飼ってるマリモってことね、夢じゃないよね、
あ、でもゲームですよね、
ゲームでアプリで育てた私バター犬、
でかいな、
もう画面から出てるな、
結果マリモって何なんですか、
いや、マリモは不思議なモですよ、すごくない、
確かにマリモって何、
え、これ画面いっぱいになった、最初ちっちゃい点から始まったのに
すごいな、え、それ振ったらどうなる、
おお、動く、
水替えになるんですよ、
ああ、なるほどね、
ね、
つまんなそうですね、
まあ、すっげー面白いし、
いや、つまんないよ
つまんなそう
で、もう別にマリモなんかね、実物見ててもつまんない、ま
あ
ま
あ
ま
あ、実物見れないですよマリモの、
まあ、
天然記念物なんだから、
ね、マシューコのそこにあるやつ、
あかんこです、
あかんこね、ごめんなさい、ね、
マリモはあかんこの天然記念物です、
なんかちょっとイントネーションで関西
いや関西にもなってないし、いや、あのねマリモをね、ほんとたまにね台風とかの時に上がってきちゃうことあるらしいんですけどね、
ああそこにあったやつがね、
意味わかんないですけど、まん丸の藻が湖そこあんの、
いや、わからん、
まあ確かに
引力が発生してるってこと、
いや全然わかんない、でも今マリモをバカにしたんやから見に行くで、本まんも、
いや今こいつ大阪バカにしてる
よ、本当のマリモ見せたるわ、
あの、おー、山岡さん、
お土産屋に売ってるやつ、
あれは違います、あのアカンコのマリモとはまた違います、
あ、まあ、天然のやつだからね、
もう本物船に、ま、アカンコ行ったら船に乗ってマリモ見れるとこまで連れてってくれますから、
あ、そうなん
や、もううちが連れてってある、そこに、
でもそれ見せられてどうしたいの、
感動、もう号泣、
それがつまんないって
言って感動号泣、まあ、で
も、もしかしたらその山口さんも本当にその、うん、これが自然にできたんだって実物見たら思うかもしれないです、うん、そのバーっていっぱい
でも丸のもんなんかいっぱいあるからな。
でも丸の植物はあんまないです
か。藻が丸くなってんですよ勝手に、
うん、でもサンゴの方がすげえか。
まあサンゴはね正直ねガチで感動する。
ギャルを
見
てる。
ギャルサンゴ。
いや見た時マジで感動した。
サンゴも見たことないわ。でもサンゴはいいなって思う自信ある。
ま
あ
ま
あ、
ね、マリモは？
マリモはない。だってやっぱさ集まるってなったらさやっぱり丸くなるやん。そりゃ。
丸くなる。だってマリモはまあマリモ単体だとちょっと、うん、ゴリゴリ進められないかもしれないけど、いやでも正直マリモだけでも
ゴリゴリ進める、
さ来てちょうってあかんこ来てちょうって進められないかもしれないけど、うん、もうマリモも含めて、まあかんこ周辺で最強最高だから来てほしいんですね。
まあその全体含めてね。
そう、まずレジャーがあるんですか。
ありますよ。まずアイヌコタンっていうアイヌの人の、うん、ショーとかなんか伝統芸能と見れるとお土産屋さんとか、
ね、
あとめっちゃむっくり教えてくれる人とかいるし、あと温泉も湧いてるし、うん、あとは地面からなんかわかんない怒りが湧いてきてる。なんか
怒りってその
間欠泉のことか。
なんかブクブクってなんか泥からブクブクブクって
それ怒りって言ってる。
あと地面が叩いたらポインポインっていうとこあって、で歩くとポインポインみたいな。
それは行きたい。
それ本当？
あ、そうそうそう。
ポインポインっていうの？
ポンポンなんかそこなんか名前つペンケトパンケトみたいな。
ペンケトパンケトなんかさっきからその頭苦しそう
だから。なんか
でもそういう名前あるよな北海道の。
あ、まあまあアイヌの言葉だったり。
そうですね。ペンケトパンケト。
なんかその
理屈なんか分かってんのそれ？
わかんないですよ。私はわかんないですよ。ペン系とやっぱあんじゃん。
いやなんか僕その想像つかなくてそのポインポインってなるっていうのが。
でもマリオ。
あ、すいません。ペン系とパン系と違います。これ湖の名前でした。なんかでもねブクブクなってるところの近くの、うん、そう土がポインポインみたいなところあって、うん、でブクブクのところもすごいし、山の中をこうぶっといチャリで走るのも楽しいし。あ、いいよ。
なんかその一回ねモンちゃんとは北海道行ったことあるんですよ、
はいはいはい、
取材で、
うんうんうん、
あれ何でしたっけな、
あれですね中標津行ったんですかね。
中標津の方行ったんですけど、うん、やっぱすごいさオフロードみたいな
の通ったもんな。あ、上の子池ですね、
道がその何あれ
全部穴開いてましたよね。
そう、穴がすごいよ。
その一応舗装はしてあるの？
舗装ないです。
あ、舗装ない。
でもね、どうやって車とすれ違ったりか分かんないっていうか、もうマジで本当に昔の人が作ったまんまの道みたいな。
あ、もうただのそのもうその和立ちというか。
林道ですよね。
で、そのいやそれいやその自然ですらそんな並んでっていうぐらい穴開いてるんだよ地面に。でももうね本当にもう祭りみたいなの。走ってると
持ってるコーヒーポチャーって
わーって言いながらつくんやけど、
頭もシートベルトって前後の動きなんかいけるけど、なんかバーンって頭天井に、
あ、まあ上はね、
そうそう、でその中標津の楽しさそこがピーク
別にレジャーとしてはないでしょうね。
でももうね信じられんぐらいそのボコボコした道橋の楽しか
った。マジで霧出てたじゃないですか。
そう霧出てたね。
いいですね。確かにそこもそのなんていうか車高の高いねそのアウトドアの車で走ったら面白そうですね。
上の子池ね気になったクラスメート方いましたら簡単にねネットフリックスのね呪音のねドラマネットフリックスの呪音のドラマのエンディングテーマになぜか使われてますので、うん、見てください。
怖いな、勇気よな。
自分の地元がそうなってるのかわいそうですね。
普通にねそれ見てねイラついた
そうだよな、うん、そうだよなそれは。
いや本当にめっちゃ綺麗な熊出没注意って書いてあって怖いけどとってもいいところなのでね、
うん、いや
ー楽しかったな。ホラーのねエンディング使われてね、うん、イラつきますね。
まあ、うん、だからそういうのに比べればやっぱマリモって、
いや周りもね上の小池周辺のね、うん、やっぱオフロードは勝てないけど、マリモに行くまでのなんか湖のクルージングとかも面白いんで。
なるほどね。
この周辺がねもう天然の二酸化マンガンが湧いてるさ。
二酸化マンガン、
そうそう、
天然って言われてもその別に人口もあんま知らんし。
あ、本当？
あれオキシドールかけると
ブワーってなる。
酸素が発生するん
で。いや知らないです僕。そうなんですか。
オキシドールとぶつけるとすごいことになる。で天然二酸化マンガン湧いてくるところもあったり、あとはもうさ木が沈んでてでっかい大木が沈んでるのを見れる不思議ななんか緑の湖もあるし、
オン
ネトっつうんですけど、
なんか 木が沈んでるやつたまにありますよね。あの、ね、なんか富山とかにもあったっすよね。
あ、そ、また埋没林とは違うんですよね、富山の。はあ、埋没林すごい面白かったですよ。この前行きましたけど。
この前行った
の。蜃気楼がすごい出てくるっていうので、そう、蜃気楼の、どうやって出てくるかみたいにずっとさ館内で蜃気楼説明の動画流れてて、うん、多分職員の人が道をこうやって行ったり来たり顔出したり閉じたりしてる動画あって、ちょっとねそれ、
そのサンプルというか発生させてるってこと、蜃気楼
発生してるところの例みたいな感じで、ちょっとね職員の人が行ったり来たり顔を出したり閉じたりしてる映像がちょっと個人的にめっちゃ面白かった。
なんか想像ちょっとつかんないな。
え、待って、見せたい、見せたいそれ。
まあ、まあじゃあそれだけ見てね、そのこの辺で今日はラジオ終わりにしますか。
まあそういうことになるね。
なぜか急にね
最後、そうね、見れないものを見て終わる。
ああ、バンボブチキンみたいですね。
え、私確かに蜃気楼の動画を撮ったんだよ。
いやそれさ、いや蜃気楼やからじゃない。
確かにそれ自体が蜃気楼ってなっちゃってる。俺はでもいいオチが
つくんですよ。でも蜃気楼行ったのいつだろう。
ちょっとわかんない。
記憶
あった。
ああるんかい。
ほら。
ああ今なんか蜃気楼のこのデモンストレーションみたいなのを。やってる
職員さんが顔出したり閉じたり、うん、これを見せるために一生懸命職員さんこうやってさ出たり入ったりしてるっていうのがちょっと自負みたいで面白いなって思って笑っちゃったの。
なんだこれ、蜃気楼ってなんかもうちょっとその建物とかの方がいいんじゃないと思ってるよね。
まあ、そうね、うん、あそこにはもっとねちゃんと分かるやつがいっぱいありましたよ。
あ、なるほどね。
いや、富山埋没林博物館マジおすすめです。
あ、そうですね。なんか
ね、そうそう、蜃気楼のやつもあるし、埋没林の掘り出した元のやつとかあって、
うんうんうん、
普通ね、ちょ怖いさもあった。なんか木でかすぎて、
でもそうです
か、プールに沈んでる木。
興味失ってんじゃん。
なんでそれ、なんかもう
山口さん、そうですか。
すごい興味ないじゃん。
まあ確かに埋没林は確かに
埋没だって、まあ、マリモつまんねって言ってるのに、まあまあ、埋没林面白いかって言われたらちょっとね、
あんま水辺に興味がない、水辺に興味がござらん。
いや、水辺がうんぬんじゃない。
まあちょっと地味めではあるかもね、確かに。
そうかな、とっても神秘的だけどな。マリモも埋没林もさ、貴重なものでしょ。
もうそのランナーズハイとかのタイプだから、山口さんも。
そっか、どうしたら、確かに私も走ることに関して本当に興味ないからそういう感じか。
そうそうそう、そういうことです。
そこをまあ強制するかどうか、
うん、そうですよ。
もう別れ合おう、ね、うん、興味持ってくれなくて大丈夫です。
うん、ちょっとね申し訳ないんですけど、
まあそれはそうですよ。
埋没網やったらね、
埋没網、
埋没網でズルズルズルって引き出す動画とか好きですよ。
俺ね22本出たことありますから。
言ってましたね。
え、ピノコ、
違う違う違う、ピノコじゃない
んです。ピノコもまあ人間埋没みたいなもんですからね。
そうそうそう、毛がいっぱいね出たこと。
え、どこから出たんですか。
背中、背中。
なんかその
なんか背中がボコってなってて、なんやろうと思って妻がグッってたら、どこから毛がブワッと、
うん、わ
これはでも気持ちよさそうですね、う
ん、え、動画撮りました。
いや、その時は動画撮ってないですね。
まあそんな出てくると思ってないですからね。
でその後本当に体に空洞あるの分かった。
え、
指とか入ったんすか。
いや、そういう意味じゃないですよ。なんかあれ、なんか
なくなったみたいな、
なんかなくなったっていう感じ。
喪失感があ
った。
お気もございます。
お気もございます。
キモいってことね、
急にね、
うん、いや、いや、体にその毛がある状態に、ね、お気もございますがとてもね面白そうって思っちゃった、うん、そう
ね、またできたら見せてほしいですけど。
え、やべえ、それどっかにないかな、体の。
いや、これあったらでもどうしようと思うで、背中なんかさ、まあ、もしさ、まあまあ、その置いてさ、一、はい、人になった時にさ、はい、誰がこの埋没も取んねんって話になるやん。
まあ確かに誰に頼めばいいかは分かんない、ね、
頼む人おらんか、ずっと背中をさ、はい、すごい腫らしてさ、
確かにね、
背中なんだよ俺は、
ずっと
ラクダみたいに。
そう、
え、じゃあさ、あれ作りましょうよ、ちっちゃいさ丸穴が開いてるさ鉄のさ板みたいなやつ作って。
何それ。
今私が考えた埋没も押し出し鉄板。
こいつオリジナルのこと言った
そんな、
あれ作りましょうよで
埋没も押し出し鉄
板。俺ら発明家じゃないから、そんなすぐ あれだとかならへん。
あ、そうなんですか。
針でいいだろ。
いや、届かないでしょ。だから自分埋没ものところ、その鉄の穴に仰向けで、
う
ん、
あ、分かった、そういうことか。あ、なるほどね。
グリグリグリ
って俺分かった、その発明家のあれ来たぞ今。
穴にポコって入れるってことね。
そこに押し付けると、そう、押し
出ブリブリブリブリって出せる。
いや、なんかそのなんか違う方法じゃない。わかんないけど。
病院に行けばいいんだけど。
まあまあまあ。
いや、でも病院もわから
ない。まあ、もっと発明ってしたんや。 俺もさ、うん、グッドデザイン賞欲しいもん。
まあ、あれはちょっと発明とはまた別ですけど、グッドデザイン賞もどうせ金払ってるからね。
さあやっぱり一攫千金、
うん、
やっぱスリッパ半分に切ってさ、豪邸を建てた人みたいな夢欲しいやん。
え、
あるな、なんか
発明品。
そう、ダイエットスリッパを考えた人。
あ、なんかありますよね、
すごいさ、もう発明でさ、もうすごい、もうスリッパ豪邸。
ね、
あれもすごかったですよ、保険証のカバー考えた人も。おばちゃんも、おばちゃんが考えた。
マイナンバーでしたっけ？
いやいや、もう本当に保険証今カードやけど、うん、前その前で書類やってるか。
ああ、私懐かしい。
パタパタの。あれのカバー考えたおばちゃんは。もうそれだけで、
あ、
だってもう全国民使ってますから。
なるほどね、
使ってましたわ。
でもそれで すごかったらしい。
まあまあ、
天狗になったのかな。
天狗になってるかどうかちょっとわからないですけど。
なりたい、俺も天狗様になって、
発明して
天井美教になって、
寝るさが。
まあまあまあ、今回この辺かな。
マネマネメイクマネマネマネメイクマネビッグマネ、ね、発明でビッグマネ、
ちょっとその集中力散漫になってきてますんでね。
まあね、まあね、まあね、まあね、ビッグ
マネ、まあね、まあね、ビッグマネ、
今回は
この辺
でやめましょうかね。来週はね、またコーナーをやりますので、これって私だけ委員会をね、やりますので、
久しぶりにね、これって私だけ委員会ね、やりたいと思いますので、皆さん自分だけかなって思ってるね、あるあるね、だいぶルール忘れてるかもしれないが、過去のやつね、参照していただいたりとかして、レギュレーション思い出していただけたらと。
まあそんな忘れてないと思うけど、
サムネイル見たらね、電気バッチさんがいるやつをね、見ていただいたらルールね、
だいぶ前
だよ、はい、ちゃんと定義されてる、ちゃんと元のね、資料あります
ので、ページとかに多分書いてあるから大丈夫よ。
というわけでね、皆さん、今週もね、
はい、
一週がお疲れ様でしたって言ってるのが月曜日なんだから、ちょっと
そうなんですよね、
不思議な感じ、これから労働するんだからね、ということでね、皆さん聞いてくれてありがとう。
プリカン